1928年、私小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2016年の今を知るという頭よさげなこの企画。本日取り上げる記事は1982年9月3日の朝日新聞です。一面の中央に写真入りの記事がありまして、なんかコロンとした丸っこい未来的な形の乗り物ですね、はい。見出しを読みますと、リニアカー有人走行、国鉄の宮崎実験センター、最高時速は262キロとなっています。1982年の9月2日に浮上推進方式のリニアモーターカーによる有人走行実験に世界で初めて成功したという記事で、国鉄側は昭和60年代の実用化も可能とコメントしています。
はい、
昭和60年代となると1994年あたりまでですか。
そうですね、
はい、今はもう2016年ですから、かなりね時間が経っちゃいましたけど、まあ、そのあたりのことも含めてゆうさんに解説をお願いしてもらいましょう。
はい、バックトゥ1982解説担当の井本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リニアモーターカーって小松プロデューサーはご存知ですか。
名前はね聞いてますけど、実際にはまだないわけですね。
そうですね、うん、夢の高速鉄道としてね、もう1962年ぐらいから、研究進んでるんですけれども、はい、まあ、このね昭和60年代に実用化も可能なんてね、この時は国鉄もコメント出してますが、うん、まあ、現実はかなり、まあ、厳しかったかなと思いまして、はい、で実際この頃なんですけど、はい、国鉄はですねものすごい赤字がありまして、うん、累積赤字が7兆5800億円ぐらいあったんですよ。でそれでですねこのリニアモーターカーの実験をいろいろやっていたんですが、うん、まあ、それお金の無駄遣いじゃないのかなっていう声もあったでしょうし、でさらにこのリニアモーターカーを東京大阪間で、まあ、走らせようとすると、まあ、建設費に3兆円ぐらいかかると、
う
んね、もうすでに赤字があるのにさらに3兆円ってそれどうするんだということで、うん、まあ、この新聞記事読むと分かるんですけど、あんまりこう乗ってないというか、
うん、
もう実用実験に予算もないし、
うんうん、
無理なんじゃないのっていう論調で書かれてるんですね。で実際実はこの同じ9月、これ9月の、ね、新聞でしたけど、はい、同じ9月にですねもう政府の方が国鉄非常事態宣言といいますか、
は
い、ちょっともう無理だよっていう、うん、まあ、宣言を出しましてね、
はい、
でも5年以内に国鉄改革しますというふうになりまして、まあ、その流れで今の JR がまあ誕生したということでございます。あれから長い月日が流れ、現在2016年、リニアモーターカーはどうなったかと申しますとですね、うん、頑張りました、
うん、
もう山梨あたりでいっぱい実験しまして、
うん、
ついに2027年にですね、うん、超電導リニアによる中央新幹線という形で東京名古屋間で開通する見通しであると、
うん
うん、JR 東海の公式サイトによりますと、最終的には東京大阪間を最速67分で結ぶことを目標としているそうです。
まあ本当に長い時間がかかってるんですね、はい、3兆円どころじゃないよね、
はい、でしかもまだ2027年開通予定で、私これ伸びるんじゃないかと思って、まあ、伸びないでね欲しいですけど、
本当に
伸びる可能性もありますから、
夢の高速鉄道、
まあ、いろんな意味で夢の中の高速鉄道みたいな、
ね、まあでも実際にできたらね、そうちょっと楽しみですけど、はい、まだしばらく私乗る勇気ないかな、ちょっとなんか安全面が心配、
まあ、スピードがすごい速いですからね、
本当に速いですもんね、はい、だってね67分でね、東京大阪行っちゃう、はい、
でしかも小松愛さんの場合別に5時間かかろうが6時間かかろうが時空をねじ曲げてしまうから2分ぐらいでついちゃいますからね、どこでも、ね、
確かに、あっという間
熟睡しますからね、どこ行くときも、
そうそうそうそう、うん、ね、ありがとうございます、はい、改めまして理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。まずは近況報告から。
はい、
演技術探究会で何しな何する オセロ編をやっておりますが、
はい、
大苦戦中です。
うん、
まあ、オセロゲームをしながらセリフをしゃべる、
ええ、
何かをしながら何かをするっていう稽古なんですけどね、このオセロのね、斜めっていう感覚がね、私にはないみたい。
そうなんですよね。不思議なんですけど。
よく見てるからご存知ですよね。なんか縦横はね、もちろんわかるんですけどね、斜めっていうのがね、どうしてもね、感覚がないみたいで、もうひっくり返せるのに気づかなかったりね。まあ、斜めだったら取れるのに、縦横ばっかり気にして、いや、置くとこないなって焦って、結果セリフに詰まっちゃったりね。
そうですね。今回はあくまでも稽古なんで、オセロは本当にやってるんですよ、
一応
芝居
ね、
中。
やってます。
で、私が今共演させていただいてるんですけど、本当にオセロはオセロでガチで勝負しながらお芝居をしているので
まあ、
ね。
勝負なんていうレベルじゃない、ただ置いてひっくり返すしかできないんですけどね。
まあ私もそうなんですけれども。
いや、難しいね、本当に難しい。まあ、ちょっと何しな何するできてきてるかなっていう、ちょっと自信が芽生えつつあったところで、
砕け散りかけてるというか、
オセロはね、難しいなっ
まあ、
ていう。
駒の動きを先に決めちゃえばね、
まあ、
多分簡単にできると思うんです
そう
け
で
ど、
す
まあ、あえて勝負
ね。
してね、デュアルタスクっていうんですか、ね、いろんなね、方向への感覚をね、今磨いてるわけです
そう
け
で
れ
すね。この稽古を、様子を撮影した動画を見るのが、ちょっと大変恥ずかしいなっていう状態です。頑張ります。本日のテーマは、シベリアでの悲しい歴史です。2016年4月16日に配信した小松愛の独り言第294弾で、シベリア抑留に関する新聞記事を取り上げまして、その時にも喋ったんですが、私の母方の祖父がシベリア抑留の機関車で、その時の話をね、昔からよく聞かせてくれるんです。ただ、私自身はシベリア抑留の歴史的な背景とか実情をよく知らなくて、一度はね、ちゃんと情報を整理したいなと思って、今回のテーマに選ばせてもらいました。
私も一度だけなんですけど、小松プロデューサーのおじい様とお会いしてですね、戦争のお話を聞かせてもらったことありまして、おじい様はね、生き残ったのがもう不思議だし、生き残ったことに罪悪感があるんだよとおっしゃっていて、まあ、聞いててすごく複雑な気持ちになったのを覚えてるんですけど、でもすごくこう我々に気を使ってくださって。まあ、辛い厳しい思い出だと思うんですけど、まあ、比較的明るい口調でね、笑顔を交えながらお話してくださって、ああ、すごくサービス精神のある方だなって思いました。
まあ、祖父は喋るのも上手で、相手を楽しませようっていう気持ちが強いみたいですね。まあ、戦争のこともね、悲惨な話ばっかりじゃなくて、なんか戦時中の恋愛事情とか聞かせてくれたりして、
おじいさんも恋バナ好きで
結
す
構好
ね。
き、なんか結構俺はモテたって話をね、ちょいちょい混ぜてくるんですよね。
まあ、私はその1回きりなんですが、まあ、小松プロデューサーはね、まあ、当然お孫さんですから、おじい様の戦争体験の話は、まあ、何回もね、聞いてると思いますけど、どんなふうに受け止めてます？
なんかね、シベリアでは地元の人たちに優しくしてもらったことがあるっていう話を聞いて、ちょっとほっとしたところも
意
あり、
外といえば意外な感じもしますけど。
やっぱり飢えとか寒さとかね、重労働っていう三重苦のことはもちろんなんですけど、大勢の仲間がね、作業中に亡くなったっていう話もあって、まあ当然辛いことの方が圧倒的に多かったと思います。ね、私が想像できないくらい戦争っていうのは大変な経
そうで
験
す
だっ
よ
たと思う
ね。
んですよね。まあ、この前の独り言では喋りきれなかったエピソードとしては、寝起きする建物にですね、南京虫っていうトコジラミが発生して、刺されると大変だったっていうね。衛生環境はひどかったらしい
いや、
です
相当
ね。
ひどかったんじゃないですか、きっと。
だと、祖父と一緒にシベリアから日本に帰れた友達がいて、その人が田舎に帰ったら、ちょうどその日、自分の奥さんがね、別の人と結婚式をあげるところだったそうで、まあ、要するに祖父の友人はすでに死亡者扱いになってしまっていたっていうことなんですけど、まあね、 一応それで結婚式取りやめになって
ええ。
キャンセルになったからね、よかっ
ああ、
た
で
んです
も、
けど。
もう少しね、期間が遅れたら、もう他の人の奥さんになって
なったちゃ
か
っ
も
た。
しれないですよね。
そうだからね、まあでも奥さんにしてみればさ、旦那さんがどこに連れてかれたのかとか、生きているのか死んでるのかも分かんない状態がね、ずっ
はい。
と続いていたわけで、仕方ない決断だったのかなとも思いますし、戦争にはそういうね、悲劇もありますよ
そうで
ね。
すよね。まあそういう出来事をモチーフにしたね、小説とか
結構ありますよ
ね、映画と
ね。
かあるから、まあおそらくやっぱり多かったのかなと、少なからずどこだったのかな
そう
と
な
思
んで
います すけ
よ
れども。
ね。ではここからはですね、シベリア抑留について私が知りたいことをユウさんに質問する形で番
は
組を
い。
進めていきたいんですけれども、その前にユウさんから一言お
はい、
願いします。
実は私もシベリア抑留についてはもう本当教科書レベルのことしか知らなくて、まあ、今回この番組をね、まあ、やるということで、本当付け焼き刃で4冊だけ関連書籍読んだんですけど、まあ、読めば読むほど分からないことが増えるというか、もう歴史の闇にちょっと吸い込まれつつある感じなんですよ、正直なと
そ
ころ。
れはは ある意味仕方がないと思いますね。なんか詳しくは分かりませんけれども、
い。はい。
なんかソ連って何でもかんでも秘密にして、
まあ、それ
ね、
はありま
闇
す
に
ね。
葬るみたいなイメージあるじゃないですか。だから真相を探ろうとしても壁が厚いというかね。
まあ、そう言っていただけると気が楽なんですけど、まあ、今回ちょっとね、その知識不足、まあ、非常にもう今から痛感してまして、まあ、いろいろと間違った情報をね、喋ってしまうかもしれないんですが、まあ、そういう誤りも含めてこれからまた勉強していくということで、まあ、ご容赦いただければと思っておりま
わかり
す。
ました。今目の前にシベリア抑留の本が並んでいますが、ね、これを読んだだけでもすごいなと。
ありがとうございます。
私だったら多分これで3年ぐらいかかっちゃう、なんだこの厚さはみたいな感じの本もありますけど
ちょっと
ね。
ジンマシン出ちゃうかも
です
ね、
ね。
知れませんけれども、参考文献については番組の最後でご紹介しようと思いますので、では本論の方に。
最初の質問なんですが、私の中での最大の疑問、なぜ日本兵がシベリアへ連れて行かれることになったのかっていうところなんですが、間違っていたら訂正してもらいたいんですけど、おじいちゃんたちがシベリアへ強制連行されたのは第二次大戦が終わってからになると思うんですよね。で、戦争が終わったのに、なんで中国にいた日本兵がそのまま、ソ連に連れてかれちゃったのか、その流れがよくわからない。まあ、それはもはや誘拐なんじゃないの
ああ、
と思
なる
うん
ほ
です
ど
けど。
ね。まず前提としてですね、その第二次世界大戦の末期ですね、終わり頃にソ連がですね、日ソ中立条約っていうのを破棄して日本に宣戦布告したのはご存知ですか？
なんとなく、なんか最後に入ってきたんですよね。
そうです、そうです。
いいとこ取りしようと思って。
まあ、これはね、中学校の社会の時間で、まあ、大体習うことだとは思います。もちろん、
私は習ってな
まあ
い
ね、
な。
小松井さん習ってないかもしれませんけれども。で、このソ連が攻め込んできたのが8月9日なんですね。で、当時日本が支配していたその中国の満州。こちらも当然攻撃対象になりまして、まあ、ドーッとソ連兵が攻めてきたわけですよ。で、その5日後にですね、8月14日になりますかね。その5日後に、日本はここで無条件降伏となりますポツダム宣言を受諾してるんですね。
それで8月15日が終戦記念日になっているわけですよ
そう
ね。
です、そうです。
で、そこで戦争終わって、満州の日本兵は武装解除したはずなのに、なぜソ連に捕まらなきゃいけないのかなってい
ちょ
う。
っとそこがややこしいんですけれども、確かに日本では8月15日が終戦記念日なんですよ。でもそれでですね、実際にこの戦艦ミズーリの甲板でですね、そのポツダム宣言の降伏文書に調印するんですね、日本は。で、その調印したのは9月2日なんですよ。8月15日にまあ受諾してるんですけど、実際に調印したのは9月2日なので、まあ、ソ連に言わせれば終戦は9月2日だよと。だからその日の前はまだ戦争状態なんだから、この満州にいた日本兵、まあ、関東軍って呼ぶんですけれども、まあ、戦争中なんだから関東軍を捕虜にしたのは別におかしくないよと。戦争中なんだから別に誘拐じゃないよ
じゃあ、まあそれ
っていう。
は 納得したとして、
あ、それはまあ、はい、
仮にソ連の言うことを受け入れたとしても、
はい、
9月2日には戦争が終わったわけだし、そしたら一旦連れてた捕虜は返すべきなんじゃないんですか、
うん、
戦争が本当に終わったんだから。
まあ、そうですね、おっしゃる通りで、ポツダム宣言の中にはですね、日本軍の捕虜は武装解除したらもう本国に戻って、
うん、
平和的に生活する機会を得られるよっていうふうに書いてあるんですよ、
うん、
でこのポツダム宣言にはソ連も参加してますので、まあ、当然この文言をね守るべきで、
うん、
まあ、ちょっと話複雑になるんで、まあ、時間があったら話しますけれども、うん、まあ、ソ連としては別にポツダム宣言守ったっていうふうに 言ってはいるんですけど、
ね、向こうはね、
でも、まあ、現実にはですね、まあ、ちょっと人数はっきりしてませんけれども、まあ、60万人くらいの日本兵がねソ連側に、まあ、捕まって、まあ、辛い思いをしてしまったと、
うん、
いうことになってますね、
そうなんだ、
はい、
まあちょっとよくわかんないですけど ね、
まあ、そうですね、
戦争終わったんだから、はい、なんで返さないのっていう、
は
い、
ね、
あと、
はい、
もう一つわからないことがあるんですけど、
はい、
まあだからそこまでしてソ連が日本兵を連行したかったのは何なのっていう、
うん、
その理由がよくわからなくて、なんとなく耳にするのは労働力を確保したかったっていうこと、
ね、そうです、よく聞きますよね、う
ん、本当にそれだけなんですか、
はい、はい、その点についても諸説ありましてですね、うん、例えばその密約説っていう、
うん、
シベリア抑留密約説っていうのもありまして、まあ、簡単に言えばソ連と停戦するときにですね、その条件として日本側が自ら、シベリア労働を申し出たんじゃないかみたいな、まあ、そういう密約があったんじゃないかみたいな主張もあって、まあ、他にもいろいろなんかいろんな密約説があるんですけど、どれもね、まあ確証がないというか、本当にそうだなってなかなか、まあ私自身はいろいろと資料を読んでて思えなかったので、まあ、総合的に考えると、まあ当時のソ連っていうのはまあ労働力不足で、で国を開発しようにもそのシベリアとかすごい寒いじゃないですか、
うん、
なかなかやっぱり思うように、
うん、
ことが進まないんで、うん、やっぱそういうところに労働力を補うという意味で、
うん、
まあスターリンがね満州の関東軍に目をつけたのが、まあ、一番の理由なんじゃないかなとは思いましたけどね。
なるほどね。まあ、お恥ずかしい話で大変恐縮なんですけれども、
はい、
スターリンっていうのはどういう人なんですかね。
当時のソ連の、まあ、最高指導者ですね、
うん、
でまあちょっと私の個人的な印象を言えば独裁者、
うん、
うん、まあ、随分とライバルたちをね、まあ、粛清したと言われていますね、
うん、
で、まあ、ロシアの中にはね今でもスターリンを英雄視している人がいるみたいなんですけど、まあ、一般的にはスターリンといえば暴君、
うん、
恐怖政治っていう感じじゃないかなと思いますけど、ま
あ、共産主義をやって、
まあ、共産主義を実践していく人ですね、
まあ、これは前にユウさんから聞いたと思うんですけど、
はい、
ソ連兵にね騙されてシベリアへ連れて行かれた日本兵も相当いたっていうことで、
はい、
まあ確かにそのやり方は暴君強引だなとは思うんですけれども、
はいはい、これは有名なねエピソードでソ連兵がね、
うん、
東京ダモイと叫んで、うん、満州の日本兵を列車に乗せたという、
うん、
話がありまして、
うん、
ダモイっていうのはソ連語で帰還という意味なので、うん、まあ、東京ダモイって言われると日本兵はどう思うかなと、
うんうんうんうん、東京ダモイと言われて、はい、あ、この列車で東京に帰れるんだと、
そうですそうです
、思ったわけですね、
はい、
やっと日本へ帰れると受け取った日本兵が列車に乗っちゃった、
はい、そうです、
まあ、それはだからそのソ連側から言うとまだ終戦してないような時ですね。
まあそうですそうです、はい、
うーん、でも行き先は日本じゃなくてシベリアの収容所なわけですね、
はい、
考えただけでも恐ろしいっていうか、詐欺ですよね。
体験された方のインタビューを聞いたことあるんですけれども、うん、列車に乗ってて途中で気づいたらしいんですね、
うん、
これ明らかに方角が違うだろうと、
うん、
でも気づいた時にはもう遅くて
戻れない、
はい、そのままシベリアに連れて行かれちゃったっておっしゃってましたけど、
うん、ひどいですね、
うん、
なるほどね、あともう一つ疑問があって、
はい、
シベリアから早く帰還できた人と相当後になってから最長では11年、
はい、
うん、 後になってから帰ってきた人がいて、その違いはどこから生まれたのかなと、はい、なんかあの共産主義思想に染まった人は早く帰れたみたいな、ね、はい、説明をどっかで聞いたことがあるんですけど、
あのその説明ねよく聞きますけど、うん、大きく言うと比較的早く帰れた人っていうのは一般の捕虜と言われる人たち で、
うん
うん、でその後ね、まだ多くの人がシベリアにね長く抑留されたんですけど、うん、このその後抑留されてた方はあのソ連によって戦争犯罪人と認定された人たちになるんですね。
戦争犯罪人、
はい、
はい、戦争犯罪人だから帰国できずに罰としてシベリアに抑留され続けた
と、はい、あのそのイメージでいいと思いますね。あのソ連に言わせればその1950年でシベリアの日本人捕虜の送還は完了したと。
9月2日に終戦してそこからちょっとずつ返して
はい、はい、まあ、それはいろいろ、まあ、いろいろあったけれども
伸びたけど、
はい、それからまああの、まあ、いろんな事情があって伸びたけれども、うん、ちゃんとそうやって捕虜を返していって1950年に、はい、日本人の捕虜の送還は完了しましたよと
言ったわけです。守ってるんだよっていう
ことですね、はい、でもまあいや完了したったってまだソ連にいっぱいいるじゃないかと、うん、突っ込まれればいやいやいや残ってるのは捕虜じゃなくて戦争犯罪人ですから、
うん、
もう今はもうその戦争犯罪人としてあの、まあ、罰として労働に
刑期みたいな感じで、
はい、まあ、つかせてますというような理屈になってますね。
でもその戦争犯罪人とされた人たちと捕虜の違いって何なのみたいな、本当に犯罪者なのか、ね、ソ連の都合でそう言ってるだけなんじゃないのとかね、
はい、
まあ、根拠はないですけどきっとね、そんな公正な裁判なんて開かれなかったんじゃないのって思う。
今根拠はないとおっしゃったけどかなり断言したいところですよね、小松プロデューサーとしては、
うん、だってそんなの聞いたことないけどって感じもうだから多分体力があって働ける人はどんどん戦争犯罪人にされたっていうことじゃないと思っちゃいます、ね、
そう指摘する研究者も少なくはないです、
うん、でもその戦争犯罪人かどうかで帰国の早い遅いが決まったっていうことだったら、はい、共産主義思想に早く染まると早く帰れるっていうのは都市伝説なんですか？
ただですね、今回いろいろ本読みまして、あのそういう動き、共産主義思想に染まると早く帰れるという動きは、まあ、あったというふうに書いてる方もいらっしゃいますし、うん、あと産経新聞でですね連載された記事の中に、うん、まあ、共産党へね忠誠を誓った引き上げ者をですね制約引き上げ者と呼んで、
うん、
まあ、優遇帰国させたというような記述もありましたんで、うん、まああったみたいな感じなんですけど、ただ私今回勉強してみて、うん、でもなんかその本当はどうだったのかっていうところがまだちょっとね自分の中でしっくりこないんですよ、うん、まあ、おそらくあったとは思うんですけど、うん、もう絶対あったっていうのもちょっとまだはっきりイメージできなくて、ですから、まあ、今言えるのは、まあ、おそらくあったんじゃないかなと。ウキペディアにもあったみたいなこと書いてありましたけどね、まあ、あったとは思うんですが、ちょっとまだ私個人としては断言できないんで、もうちょっと調べさせていただきたいなと思っています。
まあでもね、共産主義を世界に広めたいソ連だから、はい、そういうことがあっても不思議ではないわけです
よね。そう、まあ、論理的に考えればそうですよね、う
ん、でもおそらく早く日本に帰りたいから共産主義に染まったふりをした人も大勢いたんじゃないのとか思うんですけど、
あ、もうそれは確かにあると思いますし、うんうん、少なくとも共産主義に染まらないと日本に帰れないと思い込んでいた捕虜の方は多かったみたいですね、
う
ん、
そうですよね、
でそこでねさらに一役買うのがですね、日本人捕虜の中でだんだん共産主義思想にこう浸水していく人たちが現れてきまして、うん、でそういう人たちをですねアクチーブと呼んだらしいんですけどね、そういう方がねだんだん出てくるんですよ。
その抑留者の中で実際に共産主義にハマった人もいたっていうことは、はい、それだけソ連側の教育っていうのはすごかったんですか、
ね、あの割とこの思想教育、民主運動って呼ばれてるんですけど、ソ連側はかなり力を入れてたみたいですね。でそのそれに傾倒してしまうような、うん、まあ、環境もあったんですよ。あの例えば、ね、シベリアで、ね、捕まってるんですけど、うん、でもその軍隊で、ね、まあ、捕まるともともと偉い上官がいるわけじゃないですか、うん、でその上官は抑留された後もやっぱり上官ぶるというか、
うん、
偉そうな態度になっちゃうわけですよ、
うん、
と下の者がやっぱり不満がたまりますよね、
うん、
そういう時にこうソ連の方がですね、いや人間はみんな平等なんだから、なんであいつだけあんな偉そうなのと、
うん、
ってことはさ、やっぱり日本のやり方間違ってないと、 ソ連だったらみんな平等だよと、ソ連の方がいいんじゃないの、民主的なんじゃないのってこう、
ね、
囁かれると、うん、やっぱその上官に対するストレスなんかも相まって、うん、そうだと、ソ連だと、
すごいそれ、
と言ってですね、うん、まあ、すっかり感化されてしまう方も出てきて、
なるほど、ね、
でそういう人たちに、ね、そのアクチーブって呼ばれる方がリーダーになって、うん、またいろんな収容所にこう共産主義の布教活動、こうどんどんこう、ね、草の根運動みたいな感じで広がっていったと言われてますね。
でもその軍隊で階級が上だった人みたいなのは、当然共産主義に染まらないみたいな人もいるわけですよね。だからそのアクチーブと反アクチーブの派閥闘争みたいのが生まれた、
それはあったみたいです、ね、
だからそうやって日本人捕虜を分断させるのもソ連の作戦かなとか、やっぱりね、団結してるとやっぱ怖いじゃないですか、いくら捕虜とはいえね。
そうですね、人数多いですからね、捕虜も。
ソ連にとっては好都合だったのかなとか思います、
ね、はい、あのね、そういう面はねあったと思いますよ、うんうん、そのね、その団体を内部分裂させて力を弱めるっていうのは ね、あの昔ヨーロッパが植民地作る時も同じようなことやってましたから、うん、でしかもですね、その対立って結構深刻で、うん、あの後に日本海名簿という噂がありましてね、これも簡単に、ちょっと時間ないんで簡単に言いますと、うん、こう引き上げるときに、うん、こうソ連を出発するわけです、船が、
はい、
でその船の中にはアクチーブと反アクチーブの人が乗ってるんですよ、
うん、
で日本に到着したときに、
うん、
船の人数が減っていたと。
うーん、
おや、これ船の中で何があったのかな。
それは帰国船の中でアクチーブ派と反アクチーブ派が殺し合っちゃったっていうことなんですか、
ね、という、まあ、噂が、
噂、
はい、
まあ、それが本当だったらね、はい、戦争が終わったのにこの日本人同士で争ったっていうことになるので
、そうですね、
でも、はい、ね、悲しくて虚しい事件ですけど、ね、
はい、
まあ一応あくまで噂、
はい、まあ、いざこざはでも絶えなかったみたいですけどね、
まあ、まあ ね、そりゃたくさんの人がいればね、はい、どんな状況だってありそうですけどね、で1950年以降は戦争犯罪人としてシベリアに残された人たちも最終的には日本へ戻されたと聞いているんですが、はい、具体的にはいつ戻ってきたんですか。
ですね、まあ、大きな転機がありまして、はい、実は1953年にスターリンが他界するんですね、
はい、
でそうなるとソ連の政治状況もすごい変わりまして、うん、で、まあ、その頃は日本もですね主権回復してまして、この1953年あたりから、まあ、抑留者の帰国が再開されます。でスターリンの後にソ連のトップになったフルシチョフさんという方はですね、
はい、
まあ、反スターリンを、
うん、
まあ、歌ってまして、うん、まあ、アメリカとも、ね、仲良くしていこうという感じだったので、まあ、そんな影響もあってですね、1956年に、うん、まあ、日本と、まあ、ソ連は国交回復します、うん、日ソ共同宣言というんですけど、
はい、
でまあ、その日ソ共同宣言が署名されたその年の年末ですね、年末だったかな、ちょっとすみません、多分年末ですけど、1956年の年末に、まあ、抑留者の引き上げも完了と、はい、全ての抑留者が総ざらい引き上げと。
でも抑留者の実際の数が不透明だからね、
はい、
本当に全員が帰ってきたのかは分かんないですよね。
いや、まあ確かにそうですね、まあ、ソ連側の言い分としては残りたいって言ってる人は残ってるよみたいな感じで、まあ、そのもうソ連の生活基盤ができたりとか、
まあ、
何らかの事情で日本に帰りたくないとかね、そういう方はまあ残ったよと言ってるみたいですけど、
そうなん
だ、はい、
今のロシアはシベリアに、そのシベリア抑留に対してどういうスタンスなんですか。
ですね、ソ連が崩壊、まあ、その後ソ連崩壊するんですけど、うん、でロシアっていうのがまあできまして、うん、そこの初代大統領であるエリツィンさん、
うん、
私この方にはね当時すごく注目してたんですけれども、その方が1993年に日本に来たんですよ、
はい、
でその時にシベリア抑留については謝罪しました、はい、公式に。ですからまあ良くなかったなとシベリア抑留はという、うん、まあ、気持ちはあるのかもしれませんが、うん、ただいまあ、未だに日本とロシアの間ではですねやっぱ見解の相違があるわけですよ、
うん、
そのまあ、その終戦の、ね、時期がいつかっていうのもありますけれども、うん、ですから、まあ、なかなかこの真相解明みたいな話にはちょっと進んでないかなと、ユネスコの、ね、 記憶遺産かなんかにね、そのシベリア抑留の記録を、まあ、登録するしないで、それでもちょっと最近揉めましたし、はい、
まあ、そのソ連崩壊っていうのもね、実はよく分からなくて、
はい、
国がなくなるとか、ソ連からロシアに名前が変わるじゃどういうことなのっていう感じですけど、
小松井さん苦手そうですよね、うん、そのあたり。
だって土地はあるわけでしょ、
あります、
人もいるわけでしょ、はいはい、何崩壊ってっていう、
まああの
体制が変わる。
そうですね、あのソ連っていうのはいろんなちっちゃい国が集まって連邦国家だったんですけど、まあ、そのみんなが離れて行っちゃって、なんかバラバラになっちゃったりしてですね、うん、まあ、ゴルバチョフさんという方とエリツィンさんという方がキーワードになるんで、
うん、
まあ、これはねまた他の機会にね、うん、ちょっとじっくりやりたいなと思いますけど、
はい、うん、まあでもね、そのロシアっていう新体制になったのに、
はい、
なんでソ連時代のね、その問題点を洗い出すことができないのかな、
うん、
このまま闇に葬られちゃうのかなって、
はい、うん、多分んですけど、もうちょっと時間が経てばまた
もうちょっと、
変わるかもしれませんけどね、
うん、そうなんですね、まあでもほら、私の祖父が元気なうちにね、
はい、
ロシア政府も日本政府も本腰入れてね、シベリア抑留の闇を吹き飛ばしてほしいなと思うんですけど。
そうですね、おじい様は今おいくつ？
もう93歳。
ああ、じゃあね、本当
ね、え、あともうちょっとだから、ね、
それはちょっと言いづらいですけど
でも何があったのかね、精査して戦争っていう悲劇を二度と繰り返さないように、
はい、
私たちは何を反省してこれから何に気をつけなきゃいけないのかを示してもらいたいなと思うんですよ。
そうですよね、結局何があったか分かんないと、
分かんないから、
ね、歴史から学べないんですよね。
そうだからね、うん、まあ、祖父もきっとそれを望んでいるんじゃないかなと私は思うんですけどね、うん、今日はシベリア抑留について、
はい、
分からないことがたくさんあるっていうことがね。
そうですね、
分かります。
もうちょっとお時間いただいて、うん、あのさらに私もいろいろと勉強したいと思ってます、うん、
でもそのね、さっきもうちのおじいちゃんも93歳、
はい、
ね、やっぱりどんどんみんな高齢化して、情報がねもうどんどん出てこなくなって、
はい、
その体験者の人の記憶とかもね、やっぱりこう曖昧になってきちゃったりするところもあるじゃないですか。
そうですよね、やっぱり人間の記憶ってその悪意があるとかっていう意味じゃなくて変わってきちゃうものですからね、うん、そうそうそう、どうしても。
だからね、やっぱりロシア側の方からね、
はい、
情報をね出してもらいたいなとは思うんですけどね、うん、
多分ね出てきてない情報はまだあると思うんですよ。
ですよね、うん、だからそういうのがまた発表されればいいのになとは思います、はい。
もうね、そういう時はその解釈の違いとか立場の違いとかっていうのはもう置いといてね、
うん、そういいよ、だから9月でも、
はい、まあ、終戦は9月2日でいいからとにかく今残ってる情報をね、
そう、あの事実を教えてって、
はい、客観的に出していくってことですよね。
そうね、うん、それを早くやった方がいいと思いますね、うん、まあでもつくづく思うことは戦争は良くないっていうことで、うん、戦争があったからこういうシベリア抑留の悲劇もあったわけですから、うん、どんな状態に陥っても戦争だけは選択してはいけないわけですよね。
そうですね、もう政治家のもうこれだけは絶対に譲れない仕事っていうのはやっぱ戦争を防ぐってことだとね、うん、やっぱ思いますね。
その点どうもね、安倍政権には不安を覚えますね。
あ、はい、
安倍さんはさ、抑止力こそ平和につながるっていう理屈で、
はい、
集団的自衛権とかどんどん前に進めてるんですけど、うん、相手よりも強い攻撃力を持つっていう思想はね、当然リスクも伴って、
うん、そうですね、
まあ、その点をねやっぱりしっかり考えなくちゃいけないと思うんですよね、はい。
まあ、どうも小松プロデューサーはね、安倍政権に少し懐疑的なところもありますけれども、でもおっしゃる通り抑止力理論っていうのはまあ理論としては成り立つんですけど、諸刃の刃だなとは思いますね。
ね、それ以外の方法をやっぱり考えなきゃいけないよねって思います、
はい。 じゃあ最後にですね、本日の参考文献、
はい、
まあ、これは私が読んだあの本なんですけれども、はい、紹介しておきたいと思いますので、署名をね、今リストがありますので、はい、読み上げていただけますか。
ご紹介します、はい、岩波新書栗原敏夫著シベリア抑留未完の悲劇、平凡社新書白井久也著天正シベリア抑留、西流社阿部郡司著慟哭のシベリア抑留、抑留者たちの無念を思う、新潮社永瀬良治著シベリア抑留日本人はどんな目にあったのか、以上です、
はい、
ありがとうございました。